今日は第36章、少し長い箇所ですけども、イスラエルが神様の帰り身をいただいて回復することが記されています。大きく分けますと、1節から15節まではイスラエルの山々と呼びかけて、この約束の地に焦点を当てて回復の予言がされます。そして16節以降はイスラエルの信仰、霊的な回復について告げられています。特に新約につながる救いの教えが記されています。新しい心、新しい霊が与えられ、また この救いがもたらされるのは一方的な憐れみ、恵みであること、ただ主の御名のゆえにということが語られています。はじめに一節から12節まで拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第36章1節から12節。人の子よ、あなたはイスラエルの山々に予言せよ。イスラエルの山々よ、主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。敵がお前たちに向かって、あはは、昔からの高きところが我々の所有となったと言っている。それゆえ予言せよ。神である主はこう言われる。お前たちは周りの民に荒らされ、踏みつけられ、他の国々の所有とされた。またその理由でお前たちは人々の語り草となり、そしりの的となった。それゆえイスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主はこう言われる。山や丘、谷川や谷、荒れ果てた廃墟、また他の周囲の国々にかすめ奪われ、あざけられて見捨てられた町々に向かって、それゆえ神である主はこう言われる。私は燃える妬みを持って他の国々とエドム全土に告げる。彼らは心の底から喜び、思いっきりあざけって私の国を自分たちの所有とし、牧場をかすめ奪ったのだ。末ゆえイスラエルの地について予言し、山や丘、谷川や谷に向かって言え。神である主はこう言われる。見よ、お前たちが国々の侮辱を受けてきたので、私は妬みと憤りを持って告げる。それゆえ神である主はこう言われる。私は手を挙げて厳かに誓う。お前たちを取り囲む諸国の民は必ず恥辱を負う。だがお前たち、イスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。というのは、私がお前たちのところに行き、お前たちのところに向かうからだ。お前たちは耕され、種をまかれる。私はお前たちの上、イスラエルの全家に人を増やす。町々は住むところとなり、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と家畜を増やす。彼らは増えて多くの子を産む。私はお前たちを昔のように人の住むところとし、以前よりも栄えさせる。その時お前たちは私が主であることを知る。私はお前たちの上に人を、私の民イスラエルを歩かせる。彼らはお前を所有し、お前は彼らの相続地となる。お前は二度と彼らに子を失わせることはない。 天の父様、イスラエルの預言が確かに記されています。あなたはそれを果たされます。主の御言葉が、私たち言葉を聞くことのできる人間だけでなく、野山や谷やまた大地にまで及んでいることを覚えさせてください。あなたは一切を支配し、ご自身の栄光の計画を立ててそして実現されます。今日も御言葉を通してそれを知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様は不思議に約束の地に向けて、山々に向けてお前と言い、そして語りかけます。まるで、土地が感情を持っているかのように、生き物にも語りかけますし、太陽月星にまで語りかけます。神様の言葉は私たちの目から言葉を返さないような、被造物に対しても、生きて働くのです。36章はまずこの約束の地、イスラエルの山々が回復することが告げられ、その上で民が回復することが告げられているのは不思議に思います。それは神様がエレミエの預言を通して民が約束の地に帰ってくる、その時のために神様が備えておられることを表しています。解放されたからあなた方は自分でこの土地を占領し直せというんではないのです。神様が帰って受けるように、それでも困難はたくさんありましたけども、ちゃんと備えているところに民は導かれていきます。そのために横暴に横島な思いで約束の地を所有した異国人たち、諸国は主に打たれて道を開け、イスラエルが入れるようにします。また荒廃した自然も確かに立て直すのは困難ですけども、神様が家畜を増やし、また作物を収穫し、民が生活し栄えることができるように備えてくださっていました。かつてイスラエルの不信仰によって偶像を据えられ、偶像の宮が建てられ、そしてそのために忌まわしいことが行われ、そして多くの人の血を流した血がこの70年を通して癒されて、そして横暴な民は恥ずかしめられますけども、しかし山々はその枝を出し実を結び、また種をまかれることが御民の幸いとなるように導かれていくのです。10節から読みいたします。私はお前たちの上にイスラエルの前家に人を増やす。町々は住むところとなり、廃墟は建て直される。私はお前たちの上に人と家畜を増やす。彼らは増えて多くの子を産む。私もお前たちを昔のように人の住むところとし、以前よりも栄えさせる。その時お前たちは私が主であることを知ると。 私たちが救われ、そして教会が立ち、またそこが栄えるときに、この船橋の地も喜ぶのです。被造物は私たちと共に生みの苦しみをしてますけども、私たちは自分たちが主に立ち返り、そして主の技に励むことを通して、この土地に植えられた木々も、また山や丘も、また動物たちも喜んでいることを覚えましょう。主の技に励んで、この地に祝福を満たしましょう。また神様がそのために備えておられたことを覚えて、勇気を持って主の技に励みましょう。さて、13節以降、そこには、この、民が、大勢命が落とした地、そこが、もう二度と、民の子供を失わせたり、また、人の血が流されたり、そして侮辱が及んだりということがないと、約束の地の誉れを取り戻すことが予言され、この山への予言が閉じます。15節、私は二度と国々の地上侮辱をお前に聞こえさせない。お前は国々の民のそしりを二度と受けない。二度とお前の国民をつまずかせることはない。神である主の言葉と。さて、16節以降、また改めてエゼキエルに予言の言葉が語られます。次のような主の言葉が私にあったとあります。イスラエルの民は、かつて捕囚される前、その偶像に従う生き方によって、土地を汚してしまっていました。流した血、そして偶像礼拝によって、この地を、せっかく与えられた約束の地を汚したゆえに、主は憤りを御民に注ぎます。そして、各地に散らされ、そして裁きました。悲しいことに、二節をご覧ください。彼らはどの国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は死の民なのに死の国から出されたのだと。せっかく約束の地に置かれ、祝福をいただいていたのに、不信仰によって祝福を失うことは、主の栄光とはなりません。主の皆を汚すことになってしまいます。私たちは、主の栄光のために、信仰と、また信仰生活の証を守り、抜いていくことが大切なのです。せっかく救われたと言いながら、主を忘れたように生きてしまうことがないように、祈って備えましょう。神様はどれほど悲しんでいらっしゃるでしょうか。21節に、私はイスラエルの家がその行った国々の間で 汚した私の聖なる名を惜しんだと。もっと早く悔い改めたらとも思うのですけども、時間がかかりました。その中で主はご自身の時を計っておられました。22節。それゆえ、イスラエルの家に言え、民である主はこう言われる。イスラエルの家を、私がことを行うのは、あなた方のためではなく、あなた方が行った国々の間で、あなた方が汚した私の聖なる名のためであると。民に愛すべきこと、見るべきことがあったからではありません。主の名が汚されないため、神様は真実を尽くして民を回復へと導きます。私たちは救いをいただく前、主の皆を汚していたものです。主を知らない、また信じないゆえにです。私たちに何かある良いことがあったからではなく、ただ神様の栄光のため、皆のため、そして神様の恵みのゆえに、私たちもまた罪の中から救い出されたのです。救われたからといって誇ってはなりません。誇れるのはただ主だけなのです。そして神様は自分たちだけでなく、私たちの周囲の人たちを通しても栄光を表そうと願っておられますから、私たちは先に救われたことをそのために用いていきましょう。23節にも、あなた方が国々の間で汚した私の大いなる名が聖であることを示すとあります。イスラエルにとっては本当に面目ないことですね。神のため、民であるのに、主の名を汚してしまった。それを回復するために、神様は御民を救われるのです。その時、イスラエルが覚えることは何でしょうか。恥ずかしい。もったいないと言って、自分たちで何とかしようとするでしょうか。それは不可能です。主が御民に求めておられることは、ただ主の恵みと憐れみに感謝を持って立ち返り従うことです。私たちの誇りは十字架によって砕かれました。ただ主に信頼して主の御心を求めましょう。24節では諸国から連れ戻すことが記されています。また25節では清めを主ご自身が行われることが記されています。26節には新しい心が与えられることが記され、新しい霊を与えられることが記されています。27節にはその霊は主ご自身の霊であると記されています。それはエレミアも予言したように、キリストによって与えられるご聖霊です。 そうしてこそ私たちは主の御心を行うことができるようになります。こうして恵みによって新しくされてこそ、28節にありますように、人は神の民となることができます。そして神様と一致する中で、神様は祝福を満たすことがおできになります。29節、30節に法外な恵みが贈られたことが記されています。主ご自身が汚れから救い、そして穀物を増やし、飢饉から守ります。収穫や産物を増やします。もう生活の心配はなくなります。ただ皆のために一方的な恵みによって回復されるときに、31節、32節を読みいたします。あなた方は自分たちの悪しき生き方と良くなかった行いを思い出し、自分たちの不義と忌み嫌うべき技を憎むようになる。私がことを行うのはあなた方のためではない。神である主の言葉、そのことをあなた方は知っていなければならない。イスラエルの家よ、恥よ、あなた方の生き方のゆえに恥ずかしめを受けようと。ただ主は皆のゆえに救ってくださったことを覚えて、どうして今まで生き方を改められなかったか、そのことを恥じて主の恵みを感謝し、そして私ではなく主ですと言えるようにと主は招かれます。こうしてイスラエルが生き方を改めるときに、国の復興がなってゆきます。素晴らしいですね。35節を読みましょう。この時人々はこう言うだろう。あの荒れ果てていた地はエデンの園のようになった。廃墟となり荒れ果て破壊されていた町々も城壁が築かれ人が住むようになったと。諸国は36節にありますように、主が建て直したのだと知るようになる。これが生徒たちの証ですね。私たちが建て直しました、私たちが生き方や生活を建て直しましたではなく、主が建て直してくださったという証が伝わっていくのです。感謝なことです。裁きを受けて滅ばされる中で主を知るのではなく、ただ恵みによって豊かな救いと祝福をいただくことで主を知る、それがどれほど幸いなことです、ことでしょうか。それを覚えましょう。神である主はと37節以降記されています。主はこう言われる。私はイスラエルの家の求めに応じ、このことを彼らのためにする。私は人を羊の群れのように増やす。ちょうど聖なるものとして捧げられる羊の群れのように、礼祭の時のエルサレムの羊の群れのように、廃墟であった町々を人の群れで満たす。その時彼らは 私が主であることを知る。このことは補習から帰還の時代にまだ実現しませんでした。その後イスラエルの歩みは苦難が続き、そしてキリストの救いが来た時にもまだまだ立ち返る、十分立ち返るまでには至っていません。しかしやがてこの予言が成就していくことを私たちは見張っていきましょう。神様の計画は、すべてのものがイエス・キリストは主ですと告白して死なる神に栄光を期すことです。先に救われた私たちは、その先んじてこの告白を明かしいたしましょう。天の父様、ここにも神様のご計画が明確に記されています。私たちもそれに預かっていることを感謝して、ただあなたの恵みですと証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。